皆さん、こんにちは。通訳道場横浜キャッツの歌吹ゆき子です。随分寒くなりましたけれど、お元気ですか？この頃私は福島県の高校生の方たちや横浜の大人の方たち、お子さんの英語を心配していらっしゃる方たちとお話をさせていただく機会が続いています。そこで皆さんのお悩みを伺うと、まあ、ダントツ一番が英語の単語が覚えられない。中でも一つの単語にたくさんの意味がありすぎて覚えられないというお悩みが多いんですね。もうダントツ一番です。で、よく話を聞いてみますと、どうも例えば、inspire という英単語を辞書で引きますと、鼓舞する、奮起させる、促す、感激させる、活気を与える、希望を与える、感情、考えを吹き込ませる、抱かせる、ことを引き起こす、生じさせると、こういっぱい出てくるわけです。で、どうも、こういう日本語を覚えなきゃいけないと思って困ってらっしゃる。それはね、ちょっと覚え方に工夫がいるんではないかと思いますよ。そういうふうに一個一個の訳語を辞書から覚えるのは、例えば、大根っていう野菜を知らないで、ふろふき大根、福神漬け、ホタテマヨネーズサラダ、ぶり大根、あと刺身のツマ、これが全部違うもんだと思って覚えているのと一緒です。これ大根だ。大根という野菜を知ってれば簡単なことですよね。通訳はこの大根を知る方なんです。一個一個の福神漬けだ、ホタテマヨネーズだは、覚えちゃおりません。大根を知っていれば、まだこの世にない新しい美味しい料理を作ることもできるっていうもんですね。で、その大根は一体何かっていうと、これが語源ということになります。物事には何でも起源というものがあります。英語の単語はゲルマン語系かラテン語系か、とにかく今のイングランドでないところにゆかりがあるんです。で、その語源は一個一個の訳語というよりはイメージ、人の動きだったりするんですね。で、例えば、インスパイアを見てみましょうか。インスパイアは、インとスパイアの2つの部分に分かれます。これ、ラテン語語源ですから、ラテン語語源って割とこう、偏と作りに分かれているのが多いんですね。で、インは中へという意味ですね。で、スパイアは、息という意味ですから、息を吸い込む。という意味です。あるいは吹き入れるという意味です。もともとのイメージとしては、土くれから作られたアダムに神様が息を吹き込んで人となった、あの神様のやったことがインスパイアです。ちなみにこのスパイアのスピーのところはスピリッツのスピリットと一緒ですね。だからニンニク臭い息なんか吹き込んじゃいけないわけです。となりますと、インスパイアは魂、心を吹き込むという意味ですから、鼓舞するなんていう訳語が辞書にありますけれども、こんな太鼓とか踊りとかチンドン屋さんみたいなこととはもともと関係はないのです。鼓舞するを覚えるよりも、息を吹き込み命をもたらすというイメージを持っておいてくださいね。さて、ちょっとついでですから、変を変えてみましょうか。in ではなくて x にしますと、これ反対の意味で外へですから、 expire でふーと息を外に出して御臨終というわけです。だからクレジットカードが expire するのを期限と言いますよね。これも期限とか覚えるよりも息を吐くという仕草を覚えておいてください。 respire、 re というのは行ったり来たりして元に戻りながら、まあ、それだから2回という意味にもなりますけれども、行ったり来たり、するっていうのは、息を吸ったり吐いたりを繰り返すことを指しますので、respire で呼吸両方を指しますね。レスピレーターっていうのは吸うのも吐くのも手伝ってくれるわけです。これ、conspire にしますと、一緒に spire するので、泥棒が夜、シーッ抜き足差し足忍び足。二人揃って銀行の裏口に近づいていく様子が見えませんか？と、この情景を私に教えてくれたのは、ある中学校の中1の女の子。 このカードゲームをしていて、語源カードゲームをしていて思いついたことです。で、辞書を引いたら、コンスパイアという単語が実際にあって、とっても喜んでいましたよ。さて、作りの方を変えてみますと、inspect にしてみましょうか。これは見る。ですから、inspect、中を覗き込む。嫌ですね、昔。なんか学校で生徒のカバンの中調べたりしたそうで。それを本の中身についても、権力側、当局がやったりしますよね。検閲なんていうふうに言いますけれども、これ検閲とか覗くとか、単語を覚えるときに、覚えてたら大変でしょ？英語を覚えてんだか日本語を覚えてんだか分かんなくなってしまいますから、イメージを持ってくださいね。expect、外を見る。皆さん、バスをお乗りになりますか？で、これ大体生活レベルが分かりますけれども、バスを待ってるときって、もうスマホに夢中の方は結構なんですけれども、よくバスが来る方向気になって見てたりしません？あの仕草ですよ。遠くを外の方を見てますよね。だから期待するとか希望を持つっていうのは、外に目を上げてる人であって、自分の心の中をじっと見てる人ではないんですよね。さて、respect というと、日本語では尊敬する。偉い人ですって感じがしますけれども、英語では振り返ってみるなんです。自分の原点を作ってくれた人、あの人ならどうするかなと離れていても折々に振り返りたくなるような人をリスペクトしているというふうに考えます。皆さんはどなたをリスペクトしてらっしゃいますか？コンスペクトというのはあんまり聞かないんですけれども、コンスペクトスって言って、まあラテン語そのままで外観とかまとめのような単語もありますね。他にも、プレスなんかをね、この作りの方を変えましても、ちゃんと単語になるから面白いもんですね。一つだけプレスで取り上げております、おきますと、エクスプレスです。これは外へ押す、押し出すわけですよね。イタリアのあの濃いコーヒー、何でしたっけ？エスプレッソン、これですよね。急行の電車は押し出されたみたいにピュッと出ていきますから、エクスプレスですね。というわけで、単語を覚えるにも物事の由来を大事にするということを覚えておいてください。語源が出ていない辞書は高校生以上の方は、辞書の引き無駄になる。日本語覚えてんだか英語覚えてんだか分からなくなりますので、ちょっと考えものですね。語源が入ってる辞書をお求めください。で、もし私が先生だったらば、このインスパイアの語源は何かと聞く、あるいはその語源に基づいてイラストを描きなさい、なんていうテストというか宿題を出してみたいですね。で、まあそれテストだと採点が大変かもしれません。まあそんなイラストやこういう解説を含めたカードセットがどうもなんか作ってみたら分けてくれとおっしゃる方が多いので、お手に取っていただけるように整えてみようかしらなんて考えています。ではあったかくしてお元気でお過ごしください。